今日の川柳、泣き人にヤンビーが来る喜んで
月曜オリジナはエコー株式会社ここにプレゼント、オリジンアワーエコのお時間でございます。
はい、お願いします。
お願いします。
おはようございます。
今日はですね、はい、我が B 一門から自己紹介お願いします。
はい、遠足の前日ぐらいワクワクして今日早起きしちゃいました、ヤンビーです。お願いします。
お願いします。ワクワクしちゃった。
ワクワクしちゃいましたね昨日
いや
もう夜からもうどうしよう、はい、どうしようとい
いね、
泣き人行くよっていう、
はいはい、
まあ、あと単純にやっぱり僕那覇からなので、うん、距離があるんで、うん、万が一でも8時とか9時にうっかり起きてしまったらもう大遅刻、
ね、そうね、10時30分の入りですので、
はい、なるんで、はい、これ逆にもう前の日の深夜ぐらいからちょっと原付で泣き人まで行くみたいな一人企画とかやっちゃおうかなとか、 なんか勝手に一人でなんかそわそわして結局やらずに
いいね。朝何時に起きた今日。
朝5時に起きました。
ワクワクしてんなお前。
ワクワクしました。
そっか、泣き人ってど来る普段。
いや、だってまず北部も
なあ
めったに来なかったですし、久しぶりに来たら巨大のインター降りてすぐのところ の、 あの道の駅 の、 あのターミナルの高架橋がかっこよすぎて
そう
すごい新しいのができてる。
そうなの、9月からだっけあれ、8月末か9月入ってからだったかな。
あ、最近
最近最近名古屋東道路が全線開通したりとか、
トンネル山のところですよね。
タイミングで俺もまだ道の駅新しくなってから、
はい、
あれ渡ってないんだよな。
あ、上のところは
なかなか俺も結局こっちとの行き帰りだから、まあ、あんまり時間の余裕もないからよ。そうそう、まだあっちは通ってないな。
もう久しぶりの泣き人というか、はいはい、まあ、以前僕がバイトで看板屋さんでアルバイトしてた時はちょくちょく北部の方は来て、泣き人も瀬底ぐらいまでは瀬底に来てたりはしてましたので。
瀬底の瀬底、
瀬底の瀬底、うん、
これ何、看板書いたりとか。
そうですね、あのちょっとコンテナを使ったお店みたいなのがあったりして、うん、そこにちょっとシールといいますかラッピングみたいな感じで看板貼りに来たりもしてましたね。
いいね。そんなさ、看板屋の話もちょっと後でじゃ聞きたいんだけど、
はい、
まずはね、初めてヤンビーのことは見るよ聞くよっていう人も多いと思うんで、
まあ、そうですよね、
はい、一応あのラジオ、基本ラジオなので、
はい、
音声だけでも伝わる、なんか自己紹介がてらのネタ、なんか触りとかでもいいけど、なんか
一応僕普段結構漫談をやることが多いので、はい、うん、あんまりギャグとかモノマネとかはないんですけど、はい、もう漫談が基本喋りでっていうのが多いんで、はい、それのちょっと冒頭30秒だくらいですかね、もうちょっと初めの部分だけでもちょっとネタやらせていただいてもよろしいでしょうか。
じゃあ僕の方で振らせていただきます。
ありがとうございます、
それでは自己紹介がてらネタの触りの部分披露していただきましょう。ヤンビーです、どうぞ。
はい、どうもヤンビーです、お願いします。いやーですね、ちょっと皆様に僕ちょっとご報告してなかったことがあるので、ちょっとここで改めて報告させていただきます。実はですね、あの今年の3月にあのめでたくよりを戻しまして、あ、というのも実は僕あの畳とよりを戻しました。あ、僕実は生まれてから19歳までずっと畳の上で布団を敷いて寝てたんですけど、ある時実家がリフォームしましてフローリングになってしまって、畳とはちょっとしばらく疎遠になってたんですけど、3月に一人暮らしで新しいお家が畳間となっておりましたので、改めてよりを戻したことをここに報告させていただきたいと思いますというネタがありますので、
はいはい、まあ言ったら今のはつかみというか、
はい、
設定紹介ぐらいのところだもんね。
はい、こっからちょっと畳との、はい、今までの思い出のストーリーが、
なるほどね、
これを見たかったらライブにお越しくださいという
なるほど
まあちょっと偉そうな感じで言っちゃいましたけど、
この感じだと畳を女性に例えてみたいなのがいっぱい出てくるのかな。
いっぱい出てきますね。
しかして
ちょっと、まあ、フローリングとのちょっとまあありましたりとか、
あれも好きだったな俺、
はい、
室外機となんだっけ、
あの、除湿器と加湿器も
ちょっと、うん、あ、除湿器と加湿器か
ちょっと恋愛相談みたいなネタもありましたね。ちょっと最近
あれいいね、
はい、除湿器が加湿器と全然あ、うん、会えてないみたいな。
そうですよ ね、
ですね、
相反する性格だもんね。
そうですね、まあ、あれも結構いい、自分の中でもいい方だなと思ったり
ね。え、そういうネタ今やってるんですっていうんでね、はい、オリジン入ったのがいつだっけ。
僕が2017年に、うん、の4月にオリジンに来て、うん、デビューが8月になりますね。
2017年7
年8月になって、今芸歴5年目
5年目にやってるんだね、
はい、入りましたね。
早いな。
丸4年やりましたね。
丸4年か、俺で言うと30歳の頃か、
はい、そうです。芸歴で言いますと。
なるほど。テレビちょこちょこ出てたな。
ああ、もうすでに差が。
いや、でもね、あの、ウィンウィン、レギュラー、初めてテレビのレギュラーがウィンウィンだったんだけど、
はい、
あれがね、30歳、ちょうど娘が生まれるぐらいだったんだよね。
あ、その頃にはレギュラー。
初めてテレビのレギュラー。だけど、本当にそれこそ4年、5年。
ぐらいの時に。
丸5年ぐらいあったんかな、
4年。
2010、ん？今娘が16だから。
はい。
2005年生まれか。
ですね。
2005年の4月からの海。
うわ、早いっすね。
だから、5年、そうだね、2000年、
はい、
5年目だ、5年目、ちょうど。
あ、ちょうど今ぐらい。あの、僕ぐらいの時にはもうちょっとウィンウィンで。
ウィンウィン決まった。
うわぁ。うわぁ。マジか。
そうだ、そうだ。
なるほど。いや、でも、うん、たまたま最近なんですけど、うん、YouTube のちょっとおすすめというか関連で、うん、沖縄の懐かし CM みたいなのが出てきたんですよ、
はいはい、
なんか昔の松山のクラブ新しくオープンしましたみたいな、うん、
はい、
それの関連見てったら、うん、2003か4年の、うん、ベンビーさんのオリオンビールの CM 出てきました
よ。もうちょい前じゃんか、2003年ぐらいか。いや、
2003年でしたね。
あ、ぐらいか。
はい、
わかる。
たまたまなんかオリオンビールの CM パッて開いて、おー、うん、ベンビーさんだ、
ドドーンとだろ。
はい、
ドドーンと
若いって
若い
わあ、なんかフレッシュだ、うん、30歳ぐらい。
そうそうそう、そうだね。
とかもう、あ、もうこの頃には CM とかももう出てたんだ
っていう。出てた出てた。30、そうだね、30手前ぐらいかな。
30手前ぐらいで、うわーすげーってなってましたもんね。
そう、小高マリオかる、マリ
ー。小高マリーさん、はい、
マリーもあの CM 出てるんだよ。
あ、
オリオンキャンペーンがあるで。
あ、もう当時から、じゃあもうすでに。
でも当時のマリーはまだね、
はい、
ちょっと頭角を表してなかったね。
あ、
現場でもちろんまだあの時はまあ素人というか、オリオンのキャンペーンがあるなんて、はい、一般の方が応募してなので、
受かって初めて CM
ほぼ素人みたいな感じなので、
そこからもう今のこの、
そうそうそう、まあもちろんあの性格そういうの持ってたんだろうけど、現場ではそういうことはなく、で3人ぐらい共演してたのかな、オリオンキャンペーンがあるで。オリオンのキャンペーンがあるってもうモデルさんだと思ってたから、聞いたら、いや、どこの事務所にも所属して
ない。
そう。3人とも多分所属してなかったはず。
へ
ぇ。で、おったらどうするんですかみたいな話をして、いや、私は芸能界でやっていきますっていう人いなかった覚えがあるんだよね。
あ、じゃあもうみんな本当にもうこの企画だけでもう出ても、あとはもう就職なり、なんなり、その、おのおのなんかやることがあったのが。
うん、これをきっかけに、だから周りなんかも考えて、ラジオからだっけな、マーリー最初、その後。結構キャンペーンガールが、このタレント界沖縄で、入る時の王道で、
はい、
ラジオカーリポーターみたいのも、一回減って。
減って。
っていうパターンも、まあまあ結構多くて。
あ、じゃあもうそこがタレ女性タレント王道ルートじゃないですけど、
うん、
まあ、
そう
オリオンビールキャンペーンガールの。
マーリーもそれじゃなかったかな。
へぇ、そのパターンですね。
確か、そうそう、やってたよ。
もうそっか、2003年4年ぐらいからもうじゃあすでにいたんですね。もうベンビーさんも
出てた、出てた CM、
ケージャージさんの CM もあったりして、河野池の、
あ、河野池、俺も河野池出てたよ。
あ、本当ですか。
そうそうそう、あの、おじいキャラで、
ああ、大峰源太郎で、
そうそう、大峰源太郎で孫が髪切りに行くのを見守るっていう、
はい、
初めてのお使いみたいな、
ああ
感じで、ただそんなに長いこと流れてなかったわけ、
はい、
で、
はい、
まあちょっと俺失言だったのかな、もう河野家の社長さんかな、
はい、
社長夫人かな、もう女性の方、
はい、
会う機会があって、
はい、
この CM ディレクターなんかのパーティーか披露宴かで、
はい、
あ、河野家の社長さんいます、挨拶行きますって言って、
はい、
でもその CM 流れて結構経ってたんだけど、
はい、
挨拶行って、ああ、すいません、あの以前あの、はい、河野家さんの CM であの出演させていただいたベンビーと申します、はい、あ、そうですか、その説はお世話になりました、ああ、そうなんですよ、まあまあまあ覚えてない、覚えてない感じだったんで、
あ、
うん、まあ、僕のことも知らないような感じだったんで、はい、まあまあ、あのちょっと短い期間だったんでって言ったわけよ、
はい、
すみませんでしたね、短い時間でみたいな、期間でみたいな、
あ、
いや、そういうことじゃないんだよな
ちょっと皮肉られ
そうそうそうみたいな、なんか まあ冗談半分みたいな感じはもちろん、はい、なんだけど、いやそういうことじゃないんだよなと思ったのはちょっとあったな。
あ、ちょっと向こうが忘れてるのを気遣って言ったのが逆にっていう。
あ、それありましたね。
こっちの意図してない。
そうなんです。
トーク。
ちょっとわーと思って。
便秘さん 100% 悪くないです。
悪くないよな。
悪くないです。向こうもちょっとジョークで言ってると思います。
そんなもったんよ。で、ヤンビーじゃオリジン入ってから、
はい。
最初すぐ誰かコンビ組んだっけ？
あ、僕もすぐことぶきパンチと、
そっか。
浮き船で、そのというよりも僕はそもそもネットで相方を探してまして、うんうん、それでたまたま引っかかったのが、ことぶきパンチだったんですよ。
もうことぶきはオリジン入ってたよね。
はい。
あ、
で、なんか一応ローリーポーリーというトリオでやってますっていう、うん、当時、ことぶきパンチが組んでたトリオで。そうそうそう。で、まぁ、あ、ちょっともう、そこも解散するみたいな話だったので、うんうん、あ、じゃあ僕オリジン行くの、行く、もともとオリジンには行く予定だったので、お、たまたまオリジンの人と当たったと思って、行って、まぁ、あ、コンビを組んで、
そっか。
そのまま最初からもオーディションはもう浮き船でやってました、ね。
そっか、ことぶきパンチとのコンビだったんだ。
はい。最初から、そうですね。
ああ。
僕も去年の12月まで浮き船というコンビでやってました、
ね。そうだよね。
はい。
浮き船時代の苦労の話聞きたいなぁ。ことぶきパンチの話聞きたいな
ぁ。いやまあ、大変でしたね。
大変だったでしょ。
はい。なかなかやっぱりちょっと一癖二癖ある相方ではあったので、ね、
一旦どうしよう。今日もね、あの企業のゲストさんいらっしゃるんで、
そうですね、
ゲストさん挟んでからその話聞こうかな。
あ、じゃあ分かりました。
はい、じゃあヤンビーのコンビ時代の苦労話は一旦ゲストさんを挟んでから紹介したいと思います。
はい、では後ほど。
さあ、ということでやってまいりました、告知に来てくれそーん。さあ、ということで、先週から始まりました告知に来てくれそんのコーナーなんですけど、先週コーナー名ございませんで、今週から告知に来てくれそんということで、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、本日のゲストこの方、自己紹介よろしくお願いします。
はい、こんにちは。私、浦添にあるレストラン、ラミロワールの、総料理長させていただいてます、矢部と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お住まいどちらなんですか？
お住まいはハエバル
の方から。ハエバルは高速近い方のハエバル。
そうなんですよ。
じゃあ泣き地も近いですね。
今日近い、近い、ね、あとビクビクしながらここまで来ました。
名古までだったらでも近いですよね、高速使うと。
まあ、
まあまあまあまあ、
高速一本で来れるからですけど
ねえ、はるばるお越しいただきました、ありがとうございます。すごいですね、今総料理長。
はい、そうです。
あの、差し支えなければお年おいくつですか？
今年で24歳になりました。
24? 、はい、料理歴は？
料理歴が、高校、ま、お店、今のお店にいるのが高校生の時から、ま、インターハイ、いわゆるインターハイが終わった引退した後に、部活引退した後に、はい、バイトで入って、なので、もう6年とかですか。はい。
へえ。インターハイ終わったで、すぐ厨房ですか、バイトは？
いや、一応最初はもうホールで、
ホールで、
はい、やらさせていただいて、そこからちょっとやっぱ、はい、めちゃくちゃかっこよく見えて料理してるのが、はい、今の社長にお願いして。
君島さん。へえ、すごいですね。じゃあそこで修行ですよね。まあ、
そうですね、まあ、修行がもう結局今の、はい、お店、会社になります。はい、修行した場所が
ラミロワールで。
はい、
すごいですね。料理長になったのはいつですか、総料理長？
ちょうど今年の6月。
おお。すごい。もともとなんかやりたいの ありました、高校の時って？
いや、もう全然なくて、で、高校の時もやっぱ進学とか進路とかいろいろあると思うんですけど、なんか全然パッとするものがなくて、そのまま、やっぱ機会いただいて、その社員にならさせていただいて、働いてみたら、めちゃくちゃ飲食店のこの楽しさにどっぷり使っちゃってしまって。
すごいな。じゃあもうフレンチ。
そうですね、今もフレンチ
で。ですよね、はい、もうラミロワール一本ですもんね。
はい、いただいてます。
すごいね。部活は何やってたんですか？
部活はバスケットボールやってました。
はぁー。まあ料理関係ないというか、言えばね。すごい、料理の、まあ料理の魅力っていうか、はい、まあフランス料理そうどうこうじゃなくて、はい、シェフをやる喜びみたいなのってどういったところにあります？
そうですね、やっぱ自分が作った料理を食べて、お客様がやっぱ楽しんでる姿を見るとやっぱ嬉しいですね。今もやっぱ全然嬉しいですし、そういう姿を見るのは。
ち ちょっとだけカメラに向かって、ラジオで聞いてる皆さんすいません。映像で見てる皆さん、ちょっとお顔見せていただいていいですか。あぎちゃぎょい。ちょっと、ちょっと、池の麺じゃないですか。
本当ですか。ありがとうございます。
これで料理できるってもう、まあ、ちょっと立ち入った話、申し訳ない。ご結婚は。
結婚されてますね。
そりゃ表になったでしょう。残念でした。独身女性の皆さん。お若い頃は例えばお家で、
はい、
小中高の頃料理したりってあった。
でも全然お家でやることは特になく。
うん、今はどうする？結婚されて自分。
今そうですね。極力お休みの日とかはやるようにはします。
あ、じゃあ奥様がまあ。
そうですね。まあやっぱり基本は毎日は奥様が作ってくれて、おいしい料理をして。
ダメ出しとかするんですか？おい、ポーレだって。やったか、お前とか。
いや、意外とお家では結構ダメ出しされますよ。
そうですか。
やっぱお子さんがまだちっちゃいので、いや、こんなん子供が食べれる味付けにしろとか、やっぱ厳しくちょっと味付けで言われますね。
へぇ、すごいですね。さあ、そんなヤブ料理長、ヤブソー料理長でございますが、ラ・ミロワール、こちらオープンいつですか？
そうですね、オープンが、1994年、今年8になりますね。
28年目、はい、
の2月、今からちょっと周年も来ますので、ちょっとこの時期にオープンして、今に至ります。
すごいですね。はい、まあ、よし企画ということで、はい、他にも店舗がありますが。
はい、そうですね、一応、今、あるのが豊崎店、君島豊崎店、豊崎の芦比奈とか、はいはいはい、あの辺りの裏の住宅街の方に、あります。でお席も、5席ぐらいの、小さなレストランだからこそできる、まあ、丁寧なおもてなしという、アピールをしながらさせていただいてます。
なるほど。そして
でもう一つが、こちらが、カレー屋さんになります。で、はい、糸満の、平和記念資料館の中にございます。君島南国亭というカレー屋さんになっております。でこちらも、フレンチシェフが作るカレーという売りに、カレーの方販売させていただいております。
素晴らしいですね。じゃあ今回は、まあ、ラ・ミロワールに関してのお話を伺いたいんですが、はい、こだわってるところっていうとどういったところがありますか？
そうですね、お店のこだわり、まあ、コンセプトというかですね、はい、まあ、お客様の、まあ、誕生日や記念日、うん、まあ、こういうお祝い事に特化した、お店になっておりまして、うん、まあ、例えば、彼女さんのお誕生日とか、はい、そういった、結婚記念日とかで、お客様にはたくさんご利用させていただいてます。
これランチもディナーもやってます？
そうですね、ランチもディナーもやっぱどうしてもちょっとランチしか来れないお客様とか、そういったお客様もいるので、もうどちらでも、うん、対応できるようにはしております。
どうす、食材なんかもこだわってます？
そうですね、食材も、お魚なんかは、その日の朝、うん、で、那覇の近くの泊り湯町の方に、まあ、私が直接見に行って、厳選して選んだものを毎日毎日朝買いに行っております。
これは最初はやっぱり師匠と。
そうですね、まあ、うちのオーナーシェフと一緒に連れて行ってもらって、で、
ちょ
っと、はい、いろいろ教えていただきながら、そこからちょっと一人で行けるようになって行って、今も行かさせていただいてます。す
ごいですね。例えば、まあ、今10月、まあ、旬の魚っていうか、はい、もちろんその日によって違うと思うんですけど、どういった魚が多いんですか？
最近はですね、ブリとかも結構使ってまして、もう肉厚でめちゃくちゃ美味しいです、こちら。
どうですか、ご自身が料理するようになって、はい、食べ歩きとかするようになりました？
結構、まあ、もちろんまだお若いですし、料理経験も全然、ないので、しっかり、いろんなお店回って、うん、こういう味こんなやり方あるんだで、まあ、一番やっぱもう先輩、お店の、まあ、オーナーシェフとかが作ってくれる料理を食べてみたりして勉強させていただいてます。
なるほどね。じゃあどういったコースとかメニューがあるんですか？
そうですね、当店、うん、まあ、一応ランチ、ディナーで、コースは別々なんですが、はい、まあ、ディナーであれば、スペシャルコースって言いまして、うん、まあ、伊勢海老で、伊勢海老で、県産の和牛のステーキ、ーで、フォアグラなど、まあ、高級食材を使って、うん、お客様に楽しんでいただけるよう
に
しております。
はい、なるほど。例えばこれは、コースもいくつかあるんですか、はい、ランクがあったりとか。
そうですね、まあ、お値段も、はい、お安いものから、ディナーでしたら4200円のコースから、1万5000円のコースまで、幅広く取り揃えてますので、お客様の、ご希望のご予算に沿って、お料理も提供させていただいてます。
いいですね、本格フレンチ、
はい、
4000台で。
そうですね。
行けちゃって。
はい。
特別な夜に。
特別な夜に。
もちろん、あ、今そうか。緊急事態宣言明けてアルコールも出せるように。
そうですね。やっとで、ね、10月の1日から、ね、アルコールも出せるようになって、お客様がたくさん。
そっか。フレンチはワインとかと。
そうですね。うちはもうワイン、を特化しておりまして、まあ、赤白、もしお客様のご希望があれば、そういったワインも取り揃える、ご準備させていただくことも可能となっております。
いいなぁ。その中でも、もう、ヤブさんの一押しメニューは。
ワインで。
あ、いいです。食事でも。
あ、そうですね。まあ、お食事でしたら、うん、まあ、そうですね。うちがもうちょっとコース料理になってるんで、はいはいはい、まあ、さっきおすすめしたもうスペシャルコース、うん、こちらのコースがもう三大珍味全部食べれるんですよ。前菜にキャビアがついて、途中でフォアグラのソーテー、
はい、
で、最後はトリュフが入った赤ワインソースをかけた和牛のステーキ。
一日で制覇できちゃうんですか？
もう一日で全部制覇できちゃいます。
徐々に行きたいな徐々に。まだ俺は三大珍味の一つ分ぐらいしか頑張ってない。でも、一日でいけちゃうんですね。
全部一日でいけちゃうんですよ。
素敵。
で、それにやっぱ、ワインなんかも合わせて、はい、お食事していただくと、やっぱもう最高な夜になること間違いないです。
あ、そっか。これやっぱ食材はその日ね。
それでもその日の朝とかで全部
変わってくるんですもんね。
はい。
なるほどね。じゃあまあまあメニュー的にはその日お問い合わせくださいの感じですかね。矢部、うん、はい、さんの得意料理っていうか得意食材、
自分ちょっとお魚料理が結構得意で、例えば今さっきちょっとブリを紹介したんですが、
はい、
マダイとかああいったものを使いまして、うん、でマダイポワレにしてふわふわに仕上げて、はい、最高ですね。それにまた、はい、まあ、うちのレシピを使って、ソースなんですが、はい、お魚の出汁から取った姫ソースであったり、創業からあります白ワインソースとかを使えばもう最高です。
もう聞いてるだけで本当美味しそうなお話でございますが、さあどうでしょう今後は展望というか、
はい、
なんかこうやっていきたいなみたいななんかありますか？
そうですね、まあ、はい、また10月から緊急事態宣言も明け、うん、またお客様がにぎわってくることも考え、はい、でなんですがちょっと、ま、毎年はい、ま、レストランとかにはボジョレ・ヌーボー、
はいはい、
11月に解禁日があるんですが、ちょっと去年今年ともにやっぱ、はい、どうしてもコロナ禍で時間が時短営業の中でどうしてもちょっとゆっくり楽しむことが、うん、できなくて、去年もできず、ちょっと今年も、はい、お休みさせていただくんですが、しっかりその分、ご料理の方に、うん、力を入れて、例えば今から来るクリスマス、
はいはいはい、
去年のクリスマスも、かなり賑わっていただいて、今年も、クリスマスの料理にかなり力を入れていますので。
フレンチでクリスマス？ちょっと考えましょう。いや、僕の今までの歴史上、クリスマスといえば居酒屋。な感じでフレンチいいっすね。
最高ですね。
あ、いいな。
でも店内の雰囲気もやっぱクリスマスのムードにして、お料理 もういつもとは違う、かなり力を入れた。
BGM もちょっとクリスマス
っぽい。ちょっとクリスマスに。
いいな。なるほどね。じゃあ、 まあこれからも腕を磨いていくというところですね。
はい。はい、
さあ、そのよし企画さん、SDGs への取り組みなんかも結構ね。
そうですね。うん、まあ、うち、まあ、SDGs 何項目かあるんですが、はい、多分、ジェンダー平等の実現を、はい、実現しようということで、うん、女性シェフ、
はい、
まあ、活躍もしてますし、で、ご出産された女性スタッフが、うん、育児をしながら、まあ、現場に入るとかではなく、まあ、裏方のお仕事をお願いして、はい、で、今ちょうど、うちの幹部の、うん、女性スタッフが、出産を終えて、今まだ1ヶ月なんですけど、ちょっと、お家でできるお仕事を少しお願いしたりなどして、やっぱりしっかり、こういったことがあっても、すぐに、うん、いい環境で社会復帰してもらえるような、取り組みを行っております。会社全体で行っております。
フードロスとかに関してはどうですか？
そうですね、フードロスも、ちょっとこれが、うちのオーナーシェフとかからも、昔自分が入社した時から厳しく言われてたんですが、例えばお野菜の皮であったり、そういったもののロス、しっかりこういったものからフォン、出汁も取れますので、しっかりお野菜から出汁を取って使う、お料理に使ったり、で、まあ、ブロッコリーなんか、では芯なんかも美味しく、味付けして調理したりとかも、しっかりも細かく使っております。
あと以前ね、RBC のラジオの方で取り上げさせていただいた、はい、無料塾、
あ、はい、そうですね、
とかもね、
そちらも、無料塾、困窮した世帯の、方を対象に、無料塾をやっていただいて、やっていたりとも、
ね、
そういった
社長さん
社長
さん、すごいですね。そういった取り組みもやっている、
はい、
企業でございますよ。
はい、
それ料理が美味しくないわけがない。では最後に、デボさん、ラジオ聞いてる皆さん、はい、映像でご覧になってる皆さんに一言、はい、あ、営業時間とか詳細から
聞こう
かな。詳細等と営業時間、定休日などあれば。
うん、ですね、一応営業時間が、今、ランチタイム、ディナータイム、どちらも営業しております。ランチタイムが11時半から3時までの間となっております。で、ランチはランチでまた、先ほど言ったコース、4200円のコースより、またお手軽な、コースもご用意してますので、詳しくは、ネットの、ホームページなどご覧ください。はい、で、ディナーの方が、今、緊急事態宣言が明けて、まあ、ちょっと営業時間短縮になってるんですが、17時。から、まあ、最終が21時、閉店となっておりますので、その時間、ご連絡ください。はい、で、定休日がちょっと毎週月曜日が、うちが定休日とさせていただいてます。で、月曜日が祝日だった場合は、次の日の火曜日とかに、持ち越ししますので、もし何かあれば確認の電話お待ちしております。
はい、じゃあ、ラミロワール、浦添店、ちょっと詳しい場所というか。
ああ、はい、ラミロワール、浦添店が、住所がいいですかね。
まあ、なんか分かりやすい目印なんかがあれば。
ですね、ちょっとパイプライン、浦添、はい、磯の方なんですけど、はい、磯の、まあ、金秀とか、あの辺り、うん、はいはい、過ぎたところに、お店ございます。で、駐車場も、完備しておりますので、うん、お車でお越しのお客様も安心して、うん、楽しめます。
はい、じゃあ、お電話番号いただけますかね。
電話番号、ラミロワールが、098-874-3659 となっておりますので、よろしくお願いします。
はい、ぜひお問い合わせください。じゃあ、最後に、一言、ぜひお越しください。的な何かいただいていいですか。短めで結構でございます。
そうですね、今からまたクリスマスで、年末年始、年明け、まあ、歓迎会とかそういった、うん、際に当店ご利用の方お待ちしておりますので、ご連絡の方楽しみにお待ちしております。よろしくお願いします。
よろしく。忘年会なんかもうちょっと営業時間伸びてるんですね。
ちょうどもう少し落ち着いてくれれば、ね、皆さん心配なくご利用できると
思います。ということで今日はですね、フランス料理ラミロワール浦添店総料理長矢部さんゲストにお迎えいただきました。告知に来てくれそうでした。
ありがとうございます。
さあということでヤンビー帰ってまいりました。
はい、今戻りました。
はい、はい、
ですね、いや、
さあ、じゃあコンビ時代の、
はい、
話グッドボキットの、はい、
いや、もうちょっともう最初からちょっともう怪しかったですよ、うん、
怪しい、
あれこの人あれ大丈夫じゃない人だってもうなりました。
すごい思
った。グッドボキパンチはもうなんたら、うん、2017年、うん、言いましたけど、もう1月ぐらいには僕本当はオリジンに来る予定だったんですよ。
う
ん、で、コトブキともその前の年のちょっと年末ぐらいから連絡してて、
うん、
あ、じゃあ僕からちょっとリーダーの方に、まあ、当時リーダーが
エモリか、
エモリさん、
エモリ
さん、
セルガウリさん、
はい、うん、だったんですけど、ちょっと伝えてから、まあ、そこからちょっと行くよって言って、
はい、
1ヶ月以上連絡が来なくて、2ヶ月ぐらい全く音沙汰なくてですね。うん、僕当時まだ専門学生だったので、うん、卒業間近で、
うんうん、
まあ、それでバタバタもあって全然連絡来ないけどこの人大丈夫かなって、もうちょっとこれお断りのもの連絡しちゃおうかなと、うん、こんなに期間待たせることってまずあるっていうのもあったんで、思ってた矢先になんか今週の金曜日稽古あるからちょっと来てみたいな連絡が来てああ、そうっすか、わかりました、
急に
急に来て、もう急遽稽古場に行きまして、それで稽古場行って、まあ、まあ、初めまして、ヤンビーと言います、あ、ヤンビー、ヤビクか、当時はまあヤンビーでやってなかったので、
そうだね、ヤビク、
本名とヤビクと言います、よろしくお願いします、で、まあ、稽古一通りば、あ、こんな感じなんだって見て終わった後に、うん、あの僕とコトブキパンチで二人で江森さんのとこに行って、コトブキが江森さんに、あの、あ、違う、僕が森さんに、あ、今度あの僕寿パンチさんとコンビを組むことになりました、ヤビクと言います、よろしくお願いしますって言ったら、うん、江森さんが、うん、え、あ、そうなんや、まあ頑張りやーって全然情報言ってないリーダーに何の話もしてないじゃんこの人、なので現状からすると寿がただなんか素人のお笑いやりたい子連れてきただけみたいな状態になってたんで、これちょっと大丈夫かって、
あ、
そっからのこのスタートからの徐々に徐々になんかあれあれあれあれっていう
ところが
積もり積もってという感じでしたね、
はい、いや俺だったら絶対ことぶき特面な
ですよね、もう知らなかったので僕はあの彼あれなんですよ、うん、 と、まあ、今はちょっと柔らかくなりましたけど、当時は初対面の人間に対してエリート感出すのうまかったんですよ。できる人感、
まあ、今もあるかもな。
出すのうまかったんで、あ、この人はちゃんとできる人なのかなって勘違いしてたんで、
はいはいはい、
まあまんまと引っかかりまして
そうですね。
そうですね、もう結構当
時ネタは基本ヤンビが書いてた。
そうですね、もう後半はもう半々ぐらいでやってましたし、
うん、
もうなんだったらもう寿が変えてきた台本をもう2人で一緒に直していくっていう感じでもうやってましたね。
うん、
最初の頃はもうちょっと意見が合わなくてっていう感じで、
変なこだわりあるからな、いつもな、
あったんで、うん、後半からこのボケ、寿パンチが考えてきたこのボケ、いやこれたんまなんだけどなって思ってても入れとけばネタ合わせ機嫌良くなるからスムーズにいくなと思ってとりあえず妥協して入れたりとか、はい
はい、もう離婚寸前の夫婦だ
そうだ
で離婚したのが
去年の12月になります。
去年の12月、フリーになって、はい、ピンになって、
ピンになって
10ヶ月どうですか。
最高でございます
イエーイ、
自由ですこの広い空のように
だから本当そうなのよね。
で今もう苦労話もいろいろ聞いてもらって申し訳ないんですけど、うん、やっぱり当時ちょっと転役だったりもしてんで、もう極力も合わない、喋らないみたいな感じだったんで、うん、ね、逆にエピソードがあんまりないっていう。
ああそっかそっか。
他の人の方が逆に寿のおっちょこちょいエピソードをいっぱい持ってるんですけど、はい、僕の方が逆にあんまりないんですよ。
そっか、
基本ネタ合わせの時以外合わないみたいな感じのが続いてて、今の方が普通に仲いいです、
うん、まあそうだよね、やっぱり離婚して仲良くなるパターンね
はいはいありますね。
でもコンビってね結構やっぱそういうのあるからね。
ありますね。
あ、
当時もちょっと悔しかったのもありますしね、うん、やっぱ寿の方が言ってもキャラクターは芸人としてのキャラクターだったり、ちょっとまあエピソードも面白かった、
まあ、クソ芸人みたいな感じだからね、ま
あ、ジャンルで言ったらあるんで、
ダメ芸人というか、う
ん、はい、もうそれでこそベンビーさんが以前やってた月曜オリジンアワー、はい、サーキーさんとペコリンさんとやってた時も、はい、基本やっぱりゲストで呼ばれるのは寿パンチだったりとか、
まあ、そういじりやすいからな。
そうなんですよ。だったんで、まあ、当時まだ1年目2年目の頃は僕もまずそもそもおしゃべりも達者な方じゃなかったので、ああクソとか思いながら
ありましたね。
やって今はまあなんとかやってます
いやいいと思いますよ。さあ、はい、じゃあですね、ここらで今週のクガニファームということで、
はい、
今週はデコリンがレポートしてくれます。ご覧ください。
どうぞどうぞ。
オリアワエコーをお聞きのリスナーの皆様こんにちは、クガニファームからデコリンです。お久しぶりです。今日はですね、いつも公式ツイッターでは画像しか上がってないんですけども、ヤギたちが仲間入りが増えたのでご紹介します。まずこちら、小ヤギですが2匹ともオスですね。で、白と黒でまるで牛の模様なんですけど、牛じゃなくヤギです。今はご飯中、聞こえますか音、めっちゃ食ってます。大きくなったら食われることも知らず、あ、そうですよ、そうですよ。こちらのヤギ、ヤギ刺しとかじゃなくて、クガニビレッジが完成したら子供たちと触れ合い広場ができるようにと思って今飼ってますね。はい、でもう一匹の新入りさん、あ、びっくりしてるね、ちょっと手ぶれ申し訳ないです。こちらです、見えますか。こちらはですね、白と黒じゃなく白と茶色的な、こちらも牛模様の、こちらも立派な大人のオスです。この3匹ともですね、今名前がないので、もしいい名前があればぜひオリアワエコにメールなどいただければ採用してするかもしれないんで、よろしくお願いいたします。で、はい、こちら長老じゅんこです。じゅんこちゃん、お久しぶり、イエイ。じゅんこちゃんはメスでしたね。こちらのオスとね、いい感じで愛を育むことができるか楽しみです。おっと、今仲悪いのかな。まあね、こうやってもしいい関係になったら赤ちゃん産むかもしれないしね、頑張ってね。
はい、でこちらあやです。あや、あや、こんにちは。あや、あや、はい、こんにちは、あやです。
この子もねめっちゃ可愛いんですよ。一番懐っこい、
よいしょ、
こちらの大人のヤギ3匹です。いつか食われるとも知らず、あ、いやいや、嘘ですよ、嘘ですよ。こちらもヤギ刺しなどではなく触れ合い広場にしてやっていこうと思ってるんでね、もしクワニファームに遊びに来たらぜひ餌与えてください。じゃあまたご紹介します。以上、デコリンでした。バイバーイ。仲悪いな、喧嘩してます。
はい、ということでデコリンにねレポートしていただきました。
はい、ありがとうございます。
もうもはや懐かしい存在
懐かしい、もうですか、先週先々週
ぐらいですけど ね、
でしたけどね。
でございました、相変わらずでしたね、はい、じゃあメールもたくさん届いてますので、あ、ご紹介しましょう、はい、こちらから、ベンビーさん、ヤンビーさん、こんにちは。スージーです。
あ、スージーさん、一緒にライブね、はい、メタラボで
お世話になってます。スージーさん、ありがとうございます。お二人にお伝えしたいことがあります。
はい、
どんなにすごい人でも、たとえ雲の上の人であっても、はい、自分に関係ないと呼び捨てだったりしますよね。
ああ、
いや、うん、
芸能人、
ちょっと進んでみようか、はい、テレビの中で見るスターは呼び捨て、リアルでお会いしたりお世話になったりする人はさん付け、はい、こうなってくると私スージーの中でどえらい現象が起きてしまうんです。ほう、ヤンビーさんとベンビーになるんです。申し訳ございません。
あ、
実際自分の口でこう言ってから、おや、間違ってないってなりました。スージーさん、間違ってます。
そうですね、ベンビーさんですかね。
これは間違ってますね。はい、そうですね、基本的にはやっぱり芸能界に身を置く人間は、はい、雲の上の人の存在であっても近しい、沖縄の芸人さんであっても逆に会ったことないときはさん付けですね。
ああ、やっぱりその辺、
うん、
特に若手の頃その辺の、なんていうんですか、物差しが分からなくて、
さん付けするの気持ち悪いよな。
はい、なんかだからおもう何お前芸能人ぶってるばみたいな思われるのもちょっと。
そうだけど、だから友達と話するときは、はい、それでいいわけよ。例えば、ダウンタウンがよとか、
はい、
ね、それこそお前何芸能界いじろうかみたいな、
はい、
で僕ら20年前ぐらい俺入ったばっかりの頃は、
はい、
それこそもう一応もうみんな東京絶対売れるぜだったけど、
はい、
東京の芸人と仕事することもないし、
はい、
それこそ事務所内芸人同士でもダウンタウンとか、
はい、
って呼び捨てでしたよ。
あ、
でうちのキャンキャンが東京行って、
はい、
スカウトされて、はい、引き抜きで東京行って、でたまに帰ってきた時に、
はい、
あの巨泉さんがよ、大橋巨泉さんの、
お、
巨泉さんがよ、どうのこと、いや、さん付けデジ染まってるやしみたいなのあったんだけど、そりゃね、はい、一緒に仕事ご一緒することも今後あるかもしれないし、で同じ業界の大先輩だから、
はい、
そこはやっぱりさん付けですよね。
さん付けで僕もまだずっとふわふわしてたので、その辺、うん、もう分かりました、僕もそこで統一します。
そうそう、あいつ、うん、あの呼び捨てにしてましたよとかっていうのも来たりするからね、
はい、
あいつ楽屋ではベンビーさんのこと呼び捨てっすよと、はや、
あの、その時聞くんですか。
あるあるあるある、だからやっぱり、まあ、今だから本当にもうみんなね、
はい、
さん付けになってるから、
そうですね、
あれですけど、基本そうだから、一般の人と我々と会話したらちょっと気持ち悪いかもしれん。
そうですね、
ダウンタウン松本さんがいやいやさん付けって接点ないでしょみたいな、
ありますね、
ことあるかもしれんけど、
まあ、ちょ、スージーさんも、まあ、うん、まず一応フリーでしかもまだ舞台に立って何ヶ月とかなんで、多分その辺もまだ今からだったと思うんで、
そうそう、最初は僕らもやっぱそうだったよ。でも今後はやっぱり、ベンビーさんですね。ね、
そうですね、ベンビーさんです。
いやいや、
まあでも、僕ら年下なんで、別にそこまで気使わなくてもいいんですけど、うん、
これはね、でもまあ、自分のあれだからな、
はい、
俺は成り上がってやる、私は成り上がってやるっていう気持ちでも全然いいんですけど、はい、まあ、そうですね、特に事務所所属とかであればもう間違いなくそこはさん付けじゃないと、
はい、
事務所同士の圧力にもつながりかねないのでね、
はい、そうですね、
はい、ということでよろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあこちらいきましょう。まあ、はい、った時さすがに、あ、ベンビーとは言わんだろうけどね。
まあそうですね、さすがに
そこではね、
はい、
はい、じゃあお会いした時はもう僕はスージーさんだけどね。
あ、そっか、年齢的には
逆に
そうですね、スージーさんなんですかね。
ですね、お会いした時よろしくお願いします。 ぜひぜひ次行きましょう。
はい。
ベンビーさんに、んび一問初の門下生のヤンビー。
はい。
こんばんよう、イッサだよう。
ああ、イッサさん。
よう、いつもありがとうござい
ます。
あの、ヤンビーのこともよく来てるのよ、メール。
あ、本当ですか。
イッサさん、そう。ベンビーさん、先週から始まった若手芸人のローテーション。今日はヤンビーの登場で楽しい放送になること間違いなしですね。
ああ、ありがとうございます。期待がすごい。
ね、ところで先日、オリアワエコー、卒業という名の戦力外通告。かっこ首になった。あの、サイレントパーソナリティ。もうサイレントパーソナリティっていう役職ないけどな、本当はな。
ね、
本来はな。金曜日にヤンビーが担当するオリジンチャンプルに乱入していたのですが、
あ、そうなの？乱入というよりゲストで実は来ていただいてたんで。
あ、そうなの？この収録の前の週？
前の週、もう本当に、そうですね、うん、前の週で。
改めてベンビーさんのサポートがないとダメダメなのが露呈しまくりでしたね。まずオープニングからどうも僕のマイホーム FM 那覇に帰ってきましたって堂々と言い放ちおかしな空気にするしゲスト出演とはいえヤンビーと話す話題をリサーチしている様子もなし。それに引き換えヤンビーはちゃんと下調べをしていて、はい、デコリンが泣き人のクガニファームで働いていることをリスナーさんに紹介し、
はい、
さらには現在生産出荷中のクレソン、はい、これをパトナが名古屋のファーマーズヤンバル市場で購入できることもちゃんとご紹介。ヤンビーさすがだね。
ありがとうございます。
それでこそパーソナリティ。
ありがとうございます。
一方のサイレントの方はというとここぞとばかりにクガニファームの紹介に乗り出すも、
はい、
口を開けば僕らは循環型農業アクアポニックで野菜を生産していますと力説、
はい、
おいおいアクアポニックじゃなくてアクアポニックスじゃなかったっけ。そっか、俺も伊佐さんが間違ってると思って、
はい、
どうしようかな、スーツつけようかな、でもまあまあまあまあと思ったらあいつが言ったんだ。してからにヤンビーが今日のオリアワエコにゲスト出演するって話になると、
はい、
クガニファームへは高速を使わずに下の道から行っても那覇から2時間半で着くよと話し、え嘘でしょってヤンビーが聞き返しても本当本当ゴーパチはまっすぐ一本道だから大丈夫って堂々と言う始末。ベンビーさん、はいはいはい、こいつヤンビーを今日の放送に遅刻させようパーでしたよ。ヤンビークガニファームへは昨日のうちで前乗りしてデコリンハウスに泊まった、それともんび一門の師範ベンビーさんのところでお世話になったかな、はい、ここで一茶から見たヤンビーっていうのを話すと、はい、ヤンビーはとにかくお利口さんで前向き、気遣いも上手で番組の進行などを含めた話の振りや展開もよく考えてる。
あ、本当に
時には相手が先輩だったとしても、
はい、
過去大したことのない先輩の場合ここって時にはちゃんと突っ込むし、なんならタメ口を使ったりして番組を面白くする話術もちゃんと持ってる。
誰のことかな、
過去須太郎の時はそれがぴったりハマっていた。てかそうでもしないと番組が進まない状態だった。して先月急に行われることになった新都助、はい、新の歩け歩け企画、
はい、
これなんて前日の夜にいきなりマネージャーから電話が入り、ヤンビー明日時間空いてる、例の新の企画明日朝4時に新と首里の2人を迎えに行ってもらいたいんだけどって話を一つ返事で承諾し、一つ返事いいのか
な、一つ返事ではなかったです
。企画終了の日没まで車を走らせまくりだったよね、
はい、
あれを見た時は本当に感心したさ。いくら新人とはいえヤンビー以外だったら誰もできなかった、過去誰もやらないはずよ。ベンビーさんが新人の時ってこんな感じで前日前夜に事務所からの無茶ぶりって結構ありましたか。あとヤンビーのネタのスタイル、はい、ベンビーさん譲りの擬人化ネタは本当に上手。
ありがとうござい
ます。イッサーこれまでオリジンライブやベンビー会でベンビーさんのたくさんの擬人化ネタを見てるんだけど、擬人化ネタを作り上げるためには日常生活で何気なく目に映ってるものへの考察力が半端なく長けてないと絶対に無理。ベンビーさんの擬人化ネタの一つ、半額惣菜の気持ちなんてまさに日常生活の一部分、ね、イッサーこのネタ大好きだな。ヤンビーはヤンビーで独自の目線を持っているのでこれからのネタも期待してるから頑張れよ。それでは今日はこの辺でバイバーといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、ヤンビーへの思いを、
ね、
あり
がたいですね。
ですね、
あの一応、うん、先に言っておきますけど、シンさん の、 あの企画に関しては一つ返事じゃなくて、はい、結構ごねりましたよ。
そうなんだ。
みたいな、
まあ、元気2つ返事でね、
2つ返事ですよね、
うん、受けてくれた
それだけど、まあでもそうですね、うん、思ってやりましたし、
夜中は夜中ったかな、はい、でも基本的にはもううちの代表に夜から呼び出されたりとか、
あ、
まあ、そんなに頻繁じゃないけど、はい、どこどこで飲んでるけどちょっと仕事につながりそうだから来れないっていうのはもう間違いなく行くし、
なるほど。
でよく玉木みつるさんとかにも飲みに誘っていただいたり、まあ、飲みではあるけどね、急に夜中の呼び出しの仕事とかはなかったんですけど、
夜中というよりも前日の時にちょっと話があってっていうことだったんですけど、うん、あれはちょっとびっくりしました
ね。まあね、基本 もう業界の人からの誘いは断らないっていうのは、
はい、
もう絶対決めてたね。あ、もう何時からでも行くしっていうのは、さすがにもう時代が違うからさ、 今もう夜中からね、読んだら来るんだろうけど、はい、なーとかも思うけど、
はい、
そんなね、シージャパワーというか、別に当時も俺も嫌ではなかったんだよ、
全然。
嫌だ、まあ酒のバカ好きっていうのもあるんだけど、
はい、
先輩の話で実際勉強になるし、
はい、
仕事につながることもあるし、で嫌ではなかったんだけど、今はなんかね、
はい、
もう酒離れもちょっとあったりとかで、
まさしく僕がそれですね。
あ、そうか、飲まない。
飲まないので、
うん、だからプリウシュン、はい、もう今やめたけど、ネタラボ一緒にやってる、
一緒に、はい、
プリウシュンが、あいついくつだっけ、
27になりました、
はい、でベンビー会でまだオリジンいた頃、24、5の時、
はい、
ベンビーさんの酒をうまく作ろうで、
はい、
そもそもな、俺酒こだわりが強いっていうキャラさ、キャラというか、氷満タンで、
はい、
島これぐらいで出来上がり、上こんぐらい開けてみたいなのを、はいはいはい、さあ私プリウシュンができるのかみたいな企画したら、
はい、
そもそも、
はい、
酒から入れたりとか、いやいや氷からでしょうとか、めっちゃ少なかったりとか、
あ、
もう島作ったことがないってわけ。読んでもらえ、
僕も
いくつ今に
25です。
あ、25になったもん、
はい、
どう、
実はあの、はい、日付変更線の打ち上げでベンビーさんのお酒をそこで初めてやりました。
あ、そうなんだ。
そこでベンビーさんにこんな感じで割ってってっていうのを習いました、ちゃんと。
それまで例えばさ、俺、あ、また12時の鐘だ、
お
鐘をバックに行きましょうか、
はい、
ちょっと聞こうか。さあ皆さん、これこの感じが泣き人の10月の12時の感じでーす。
いいですね。あ、いいですね。
セミもファンファンファンファンファンファンのセミが鳴いてます。
そうですね、10月でこんな鳴いてるんですね。
うん、まあ元気だね。
はい、もう那覇の方全然聞こえないので。
あ、そう、
はい、
そうそうそうそう、うん、はい、酒自体は作ったことあった？
言わなかったです。
あ、ないんだ、やっぱり。そこが俺たちはもうありえないんだよね。
ですよね。
まあ一応二十歳からはと今言っときますけど、
二十、
はい、歳になったらさ、もう飲み会では先輩の酒作るの当たり前で、はい、島が当たり前。
あ、
もう俺なんかの若い頃はチューハイとかさ、
はい、
まあ、ハイボールっていうのがそんな一般的でもなかったし、
はい、
ビール行って島か、ビールなしですぐ島か、
はい、
っていう感じだったから、
はい、
チューハイ、お前もう女かお前みたいな世界だから。
あ、なるほど。
当時はね、
はい、
だからもう島作っ、二十歳超えて島作ったことないっていうのが、
はい、
もうびっくりだったわけよ。とかっていうのもあるさ、
まあ、ちょっとその辺のジェネレーションギャップじゃないですけど。
ああ、いやだから当たり前でしょ、別にね、作ったことない人いっぱいいるでしょ。
はい、
でそんな中なんか夜中から呼び出すのもなんかなって、来たくもないのに来られるのもなっていうのもあるわけよ。っていうのはあったりするかな。
ちょっとやっぱ文理さん的には寂しい、うん、
ちょっと寂しいよ。で今特にコロナ禍でもう、ね、はい、1年半ぐらいになって、以前は我々月金で稽古場みんな集まってさ、
はい、
で終わった後ちょっと飲みに行くかみたいな。あ、まあそれもね、コロナ禍前もだいぶ俺一緒に飲む人もう限られたんだけど、以前はねやっぱりいろんなメンバーであちこち行ったり、南部会みたいのもあったわけよ。
あ
ー、モーリーとか、
名前は聞いたことある、
ね、小刻みが森次を中心に、
はい、
ハイバルで飲んだりとかで、そこにたまに俺も遊びに行ったりとか、はい、
あ
っていうのもあったんだけど、まあ、そんなのもなくなり、俺はもうほぼ首里之助の一本化、
一本化ですか、
一本化でたまにプーキ
ー
とかっていう感じだったからな。まあ寂しいよ、寂しいよね。
あともう一個言うと、僕らの時にはもうちょっと先輩方が結婚してたり、
あーそっか、
もうちょっとそもそも若手と一緒に何か行こう、ちょっと行こうかみたいなのもちょっと少なかった
では。そっか、俺は関係ないけどな。
はい、あ
俺全然関係ない、
その辺はもう。
だからダメなんだろうな。いや、ダメなことない。
いやいや、全然いいよ。
やっぱりね、僕はもう、そんな感じだったな。またコロナ明けたら、でも、たまにはね、
はい、
飲みに行きましょうや。
行きましょう。
ね。ういっす。で、こちら行きましょう。
はい。
ベンビーさん、ゲストさん、そしてクガニファームの皆さん、こんにちは。
こんにちは。こんにちは。
東京からいい上田です。どうも。
どうも。
今週のゲストはヤンビーさんということですが、はい、いつも気象転結のほか、アウトプットのネタラボでの漫談を楽しく聞いています。
ありがとうございます。
今月はネタラボでも有観客ライブを再開されるとのこと、おめでとうございます。
もうやっとです。
ね、お客さんが戻ってきて笑ったり喜んだりする前でライブをされることは、我々観客が思う以上に、演者の皆さんにとって楽しみなことと存じます。はい、いつか沖縄の客席で皆さんのネタをたっぷり拝見したいと思いつつ、
はい、
オンラインで応援させていただきます。 それでは今回の放送も配信での視聴を楽しみにしています。時節柄皆様、はい、お健やかにお過ごしくださいといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、そうか、ラボの方もチェックしていただいて、ね、
いや、いい上田さんも演技、あの舞台全般がお好きな方というか、そんな感じなので本当に応援してくれてる、はい、
そうなんです。今月からやっとお客さんを入れて
全然違うよな。
全然違いますね。
やっててもそうだし、まあ、デコリンとか鉄筋ビビマの時も言ったかな、
はい、
だけどやっぱお客さんの反応を受けてこっちは成長していくから、はい、ここはすでに、ね、こんな人は受けるんだっていうのは、まあ、これでしかね分からんからね。
そうね、
配信で受けてるのか滑ってるのかよく分からんからさ。
そうなんですよね。もう芸人の反応でしか分からないですし、だからといってまた芸人とお客さんって結構ツボが違ったりもするんで、そこの判断ミスも怖かったりするんで。
なかなかないんですよ、そこはね。まさにおっしゃる通り、ね、だから賞レースなんかも、今後お客さん入れてね、
はい、
やるとまた変わってきたりするんだけどね。
そうなんですよね。今度はもう次近いので言えば O1 グランプリ
が、 O1 が近いね。
そうですね。
あ、そう、僕 O1 はもうきつねうどんと一緒に出るの。
あ、本当ですか。
きつねうどん B で。
あ、きつねうどん B。
そうそうそうそう。
おお、
たまにね気象点検でネタやりましたけど、はい、やばい、俺の iPhone が高音で困った。
大丈夫か。
一旦肌で冷まします。
はい、
ね、もういつの間にか直射日光また当たるようになっちゃって。
そうですね、
はい、ありがとうございます。はい、今後ともお願いします。
お願いします。
でもう一つ、一茶さんから2つ目ですということで、そういえば先月のオリジンダイブ、
はい、
投票結果は公式 LINE で1位から3位までしか発表されなかったけど、
はい、
ヤンビーは G2 に上がれた。上がれてるといいな。
そっか、そこは発表してなかったです。僕残念ながらすみません、 G2 に上がれなかったですね。
ああ、そっか、
G3 の3位でした。
ああ、はい、また来月というところですね。
いや、なんとか漫才組に勝ちたいですね。
ああ、なあ、
ちょっと、
いや本当よ、ピンだからコンビ取るように勝てないっていうのは、もう腹立たしいんだよね。
ですね。
絶対勝つ。
何か何でも勝ち上がってやりますんで。
そういう心意気です。
待っててください。
待っててください
。いいネタまだまだありますんで。
ありますんで、お願いします。
はい、
さあ今月の気象点結が、
はい、
何日だい？
10月の23
ですね。23日土曜日。今回は、また5時半からライブを。
いや、今回
7時からね。あ、そうか、9時までお店も OK だからね、
はい、
7時から
大丈夫なんですね。
で、お客様も入れてという形になっております、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
で、これオンエアが11日なんだけど、
はい、
ライブある？
あ、それ行こう。そのちょうどその2日後にネタラボがありまして、う
ん、はい、13
日13日水曜日に、
はい、
ちょ、夜の8時からになりますので、
うん、はい、
一応今のところこの時間でやるんですけど、まあ、もしかしたら時間が早まったりする可能性もありますので、
うん、
その都度ちょっと芸人等が、SNS で告知しますので、そちら、そこら辺のチェックもお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ドリンク別で、ドリンクワンオーダー別で1000円となっております、会場は。
はい、配信もあります。ということです。お願いします。
で、
さっき西田さんからの飛ばしちゃったんだけど、あの前日入りね、
はい、
でだから僕としてはもういつでも僕のお家で前日泊まってからでいいよって話してるんだけど、よかったらもう芸人みんな、ね、もうこのご時世だから2人ぐらいまではちょっと離れれば大丈夫だと思うんで、何人かに来てもらえればね。
いや、行きたいです。
次回で、
次回
お待ちしております。
はい、呼んでいただければ
と思います。次回のね、オリジナルはゲスト芸人がまだ決まってなくて、
あ、
はい、また随時発表していきますので、
はい、
あ、まあ、もうツイッターではもう皆さんご存知かもしれないですけどね、になります。
はい、
ということで、じゃあ今週はこの辺で、株式会社クガニプレゼンツオリジンアワーエコ、お相手はベンビーと
ヤンビーでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。